はい、どうも、沢田信也です。狭くて浅いやつら配信200回突破記念企画の特別会は、いつものように作品を取り上げた感想トークではなく、様々なゲストの方と共に一つのテーマに基づいたフリートークをお届けしています。今回お相手していただくのは、漫画家の木崎隆先生です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。狭くて浅いやつらのね、リスナーさんには、漫画元気発動計画の木崎先生って言った方がわかりやすいかもしれないですね。
ああ、そうですね。でもあんま聞いてる人いないと思うんですけどね。
いや、結構いるんじゃないですか。結構ね、オタク系ポッドキャストは、みんな立て続けに流れて聞いてたりするんで、はい、知ってる方も多いと思いますよ。
ああ、そうだといいんですけどね。
はい。まあ、ただ、それは中には知らない人もいるでしょうし、
はい。
まあ、今回、木崎先生出ていただくのは、
はい。
まあ、はっきり言って宣伝のために、まあ、お呼びしてさせていただいたんで、
はい。
まあ、知らない人に向かってですね、
はい。
まあ、誰かっていうことを簡単に自己紹介していただければ良いかなと思います。
はい、そうですね。漫画家生活二十数年の、まあ、最近漫画あんま書いてない漫画家の木崎隆です。樹木の樹に長崎の先、聖母マリアの聖で、隆と呼びます。
はい。
木崎隆です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね。僕は出身、漫画家としての出身は少年ジャンプで、
はい、
なんというか、ジャンプの黄金時代に、華やかにデビューして、ちっとも、こう、ヒットできなかったっていう漫画家ですね。
まあ、それに対して僕は、なんて言ったらいいのか。
いや、でも、デビューした時は本当に華やかだったんですけどね。
確かに、だから今回、はい、お聞きの中で、牧崎先生知っていらっしゃる方、はい、まあ、代表作としてはね、玉木林一郎とかありますから、
はい、
それは僕らの世代やったら知ってる方いると思うんですけど、はい、僕はね、内心ちょっと感動やったんが、当時僕が中学の時に、はい、ジャンプを見てた時の、木崎先生のデビュー作のフォルテッシュも読んだ覚えはあるんですよね。
ああ、ありがとうございます。
ちょっとまあ、失礼ながらちょっと内容の方はかなりおぼろげになってきてるんですけど、それ以降の木崎先生のハードラック飛び切りっていうのは、リアルタイムで連載読ませてもらってましたから、まあ、その木崎先生と、まあ、この年になって生で喋れるっていう日が来るとは、中学生の僕にちょっと言ってあげたいですね。お前のような人の漫画の先生、今実際喋れるぞっていう話。
いやー、ありがとうございます。
先に宣伝した方がいいんじゃないですかね。木崎先生が今何をやっているのかっていうのと。そして。
そうですね。最近漫画書いてないって言ったんですけど。
はい。
いやちょっと漫画より面白いことに、まあ、巡り合ってしまったっていうか、まあ、これも漫画の一部というか、
はい、
僕にとっては創作として普通に紙に漫画を描くより今やってることの方が面白いんですよ。
ほう。
これの収録の、まあ、2日ぐらい前かな、
はい、
発表になった、はい、漫言ドゥミックスっていう本なんですけど、
はいはい、
ドゥミックスっていうのは、まあ、DOMIX って書いて、
はい、
まあまあコミックスとのいろんなものを混ぜ合わせるの、do mix を掛け合わせた言葉で作ったの、はい、造語ですけどね。
はい、
まあ、コミックスの次に来る、C の次に来るのは D だろうみたいな感じの、うん、そういう意味合いと、まあ、漫画だけじゃなくて、まあ、ただの紙の漫画っていうんじゃなく、もう電子で見せることを想定したもんなんで、
うん、
まあ、音やら、アニメやら、なんか面白いものは全部混ぜちゃおうじゃんっていう。
はい。
そんな限定、面白く見せるのになんか限定するのはバカバカしいじゃんっていうことで、
うん、
まあそういう意味でドゥミックスってつけたんですけどね。
はい。その漫画元気発動計画というね、ポッドキャストが突然始まったなと僕は思ってたわけですよ。
はい。はい、
で、まあ普段から僕はポッドキャストを聞いてる身で見出したんで、
はい、
まあ、楽しく聞かせていただいてて、
はい、
でね、リアルな漫画家さんが毎回登場しては、自分の身の回りのことを喋ったりしてる中でね、
はいはい。
この漫画元気発動計画は何のためにできたんかなっていうのをおもろげにこう思ってはいたんですが、まあまさかこんな感じで、こう漫画業界の中で新たなコンテンツ作り出すぞという目的があったとはつゆ知らず。
そうですよね、はい。最初そういうことは隠してやってたんで。
ほんま単純に漫画家のさんのインタビュー番組みたいな感じで僕聞いてましたから。
はいはい、そもそも僕喋るの苦手なんで。
はい、だからね、はい、木崎先生が始めたってことも僕知らなかったんですよ。
はい。
なんか、
うん。
なんか知らんけど、漫画家業界に、はい、コネなる人が始めた漫画家さんの
はい。
インタビュー番組なのかなと思ってずっと聞いてて。
まあ、そのドゥミックスの、まあ、元になる、まだ状態だったんですけど、まあ、それを始めようっていう時に、まあ、MC やってる木下さんが、
はい、
の作家さんですけどね、
はい、
小説書いてる人ですけど、まあ、その木下さんが、まあ、じゃあ、ネット番組始めようっていうふうに言い出したんで、
うん、
じゃあやりましょうかって、まあ気軽に乗ってしまったのが運の尽きで。いやもうほんと喋るのダメだったんですけどね。でも僕のとこだけすっごい編集されてるんですけど。
あ、そうなんですね。
最近はそうでもないし、最近自分で編集してるんで。
はい、最近ほんとなんか生番組とかにもガンガン前入れてはるから。なんか、手慣れたもんなんかなって思ってましたけどね。
はい。最近は、万元アネックスっていうのネット番組もやってまして、
はい。
こっちもまあ宣伝番組ですね。
うん。
シッカムっていうところでやってるんですけど、
はい。
まあ、ニコ生とかの、もうちょっと小規模な感じのとこと思ってもらえれば、いいかと思うんですけど。
うんうん、そう、だからね、なんか、漫画元気発動計画の活動が、ポッドキャストにとどまらず、まあ、そういう生番組あったり、
はい。
ひいてはなんか、舞台とかもやったりするじゃないですか。
ああ、そうですね。舞台は、僕らが、その、ドゥミックスをやっていく上で、一緒にやってる声優さんたちが、
はい。
始めたもんで、だからまあ、姉妹団体みたいな感じで、うん、ハッピードリーミングっていう団体が、はい、それが今年の頭に最初の舞台をやって、まあ、その最初の舞台が僕らのドゥミックスの作品を使ってるっていう、
はいはいはい、
もんだったんですよ。
だから、
でも、はい。
はい。その漫画っていうのを基本に、すごい多面展開で、まあ漫画というコンテンツを元にした新たなコンテンツを、まあ発表していく人たちなのかな、っていうのは僕最近分かってき始めたところですね。
はい。そうですね。もう、だからあんまり営利目的とはとても言えないような、もうみんな自分の持ち出しでやってるみたいな感じで、
うん、
まあ漫画の、可能性を発掘しようじゃないかみたいなことが、まあ、テーマになってて、
うん、
まあ、参加してくれてる人たちや会社も、まあ、かなりの部分でそういうところがあって、
うん、
のサイトとかも小学館集英社プロダクションでやってますけど、
はい、
小学館集英社プロダクション一体これ何のメリットあるんやろうと思いながら。
いや、ほんと、なんかね、だから、正直僕なんかからしてみたら、はい、こんなね、番組という名前でやってますけど、ただの一般消費者の趣味なわけですよ。
はい。
で、そういう側の人間からすると、
はい。
裏側事情は全然わからないから、
はい。
何がどうなってんのかっていうのは、正直わかんないですよね。
はい。
だからそこら辺の話も踏まえて、まあ、漫画元気発動計画でなんだと。はい。まあ、木崎先生は一体何を思ってこれをやろうとしたんだと。で、また、後半には、ドゥミックスの具体的な、まあ、内容とか、
はい、
そういう話をしていただければいいかなと思ってます。じゃあ、まず、まあ、ドゥミックスの細かい説明は後半にするとして、
はい、
まあ、そういう、まあ、言ったら漫画家っていうのは、漫画を描くのが職業なわけじゃないですか。
はい、はい、はい。
でも、今やってることっていうのは完全に漫画家としての仕事ではないですよね、単純に見た場合。
そうですね。
まあ、そういうことをね、はい、しようと思ったんかっていう経緯とか、そこら辺の、はい、まあ、木崎先生の思惑とか思っていることみたいなものを聞けたらなと。
そうですね。これ実はこう、ドゥミックスを始める最初のきっかけっていうのが、
はい、
まあ最初から漫画の進化とか大げさなことを考えてたわけじゃなくて、
うん、
ネットカフェと、手を組んで、ネットカフェが金を出してくれるから、
うん、
まあね、ネットで見せるものを作り上げようじゃないかみたいな話があって、
はい、それは、あれ、それ、見せるものっていうのは、漫画、はい、漫画を。
まあ、漫画をですね。
はい、
漫画を、だからネットで見せるっていうことを、が、まあ、最初にあって、それを、まあ、漫画喫茶なんで、
はい、
漫画喫茶でどう見せるかっていうことを考え始めたのが最初のきっかけですね。
漫画喫茶が、インターネットを使った漫画コンテンツを、まあ、出せないかと、
はい。そうですね。まあ、自分たちの店で見せるものをっていうんで、うん、まあ、金出すって言うんで、まあね、やってたんですけど、うん、まあ、長いこと話し合った結果、まあ、彼らは金出さないってことがよく分かったんで、最後に話した時はもうなんか、1年間タダでの作品を、
うん、
無償で、 試しにやらせろみたいなことを言って、はい、アホかみたいな話ですよね。
ですね、先生、あの、はい、言葉だけは慎重に選んでくださいね。
いやー、本音を言えば、もうもっとひどい言葉がいくらでも出てくるんですけど、はい、本当はアホかと思いましたね、これは。
それは、何ですか、もともと、何らかのビジネスモデルとして収益を得るための話として始まったんですか、
はい、そうですね。もだから、もともとそうして向こうが金を出すっていうんで、だったら僕としては、まあ、参謀として、この話に乗ろうと思って、うん、
はい。
で、いろんな作家さんを誘って、はいはい、で、とりあえず作品を作ろうっていうんで、まあ、金を出すって、まあ、出資するって言ってた人もいたんで、
うん、
で、まあ、ちょっと始めてみて、ところが、まあ、出資する人は逃げるわ。ネットカフェの方は金はないまで。それで僕に責任だけ残ったんで。
あら
しょうがないなっていうんで、まあ、じゃあ、ちょっと頑張ろうと思って、
はい、
まあ、誘った責任もあるし、ちょっと面白くなってきてたんで、実のところ。
あ、もうその活動自体がね。
そうですね。この作品を作ることがすごく楽しくって。はいはいはい、いや、僕はもともと漫画描き始めたのが、うん、チャップリンの映画の影響で、
はいはい、
独裁者を見たときに、ああ、こんな仕事してと思って、
はい、
まあ、もともとチャップリンがすごい好きで、
うん、
まあ、ばあちゃん子だったんで、映画を初めて見に連れてってくれたのがばあちゃんだったんで、
はい、
まあ、ばあちゃんとよくチャップリン、ばあちゃんが好きだったんで、それでよく見に行ってたんですけどね、
はい、
まあ、そんなような影響も多分あって、で、チャップリンみたいな仕事がしたいと思ったときに、当時の日本の映画界っていうのがかなり悲惨な状況だったんで、ちょっと映画には夢がないなぁと思って、はいはい、で、漫画の世界に行くことにしたんですけど、だから僕はだから実は絵は全然上手くなかったし、別に話も作れなかったし。
それは先生がおいくつの時ですか？はい、
それ中学2年の時ですね。
中学2というと、はい、
ヤマトがちょうど映画、さらば宇宙戦艦ヤマトがやった頃ですかね。
78とか9かな？
はい。ガンダムが始まった頃のちょっと前ぐらい。うん、
なるほど。
はい。ちょうどその頃に漫画家になるって決めたんですよ。
その映画から漫画にシフトした、漫画にしようとして直接のきっかけっていうのは別にないんですか？誰かの漫画見てこれだと思った。漫画
じゃないですね。だからやっぱチャップリンの映画を見て、はあはあ、よし、創作しか自分の生きる道はないって。
なるほど。
思い込んで。その時に、ああ、日本のハリウッドは漫画やなって。
ああ、なるほどね。ああ、はい、なるほど。
まあ漫画だったら一人でいろんなことができるじゃないですか。
そうですね。
チャップリンってこう一人でいろんなことをやった人なんで、
うん、
まあ、自分で脚本書いて、うん、まあ映像も撮って自分で主演もして、
うん、
で、音楽までやってたわけですよね。
はい。
はい。だそこにルミックスの話も戻っていくわけですけど。
なるほど、なるほど。
はい、
もうその根源は中学2年生の時からあったと。
あったんですよね。だ僕がやりたかったことに、普通に漫画で描くよりも実は近かったんですよね。
ああ、なるほどね。
はい。こう、音つけて、音楽つけてって。だ実際、ここまでね、ルミックスとして作ったものの中の一本は音楽も自分でやりました。
お。
はい、もう音楽と言えないような音楽ですけどね。効果音と音楽を一体化させてみたかったんで、
はい、
音声収録するときにコーラスを取っといて、
うん、
コーラスを編集して、あとは効果音と混ぜ合わせて音楽にしたっていう、
うんうん、
そういうことをやってみたかったんで。
なるほど。
はい、だからそういうのをやるのっていうのはもう本当、普通に紙で漫画描くよりもよっぽどクリエイティブなんで、
はい、
もう今めっちゃ楽しくって、ちょっともう神に戻れないかもしれないっていう。
いや、なんかその話を聞いて、今ちょっと思い出したのがね、はい、僕が、まあ、小中学校の頃って、
はい、
なんていうんですかね、小学校1年生とかの雑誌とか、小学館が出してたんですね、はいはい、学年誌っていうんですかね。
はい、あ、出してましたね。
はい。ああいう雑誌にたまに、なんか漫画家入門みたいな付録とかがついてて。
はいはい。
なんか漫画の書き方みたいなのが付録でついてたのがあったんですよ。今考えたらなぜあれがついてたのかよくわからないんですけど。はい、今でもたまになんか少女漫画雑誌の付録とかでね。
ああ、最近仲良しとかがありますよね。
あんな感じで漫画家入門みたいな本があって、でその中に書いてたのが、はい、要は漫画っていうのは、 はい、その映画でいうところの全ての作業を自分でする仕事であると。小回りはカメラワークだと。
そうですね。
ストーリーも脚本も絵も俳優も全部自分で用意する。はい、だから、まあ、漫画は映画なんだよみたいなことが書いてあったのを今思い出しましたね。
そうですね。そう、まさにそういう感じだと思いますね。
一人で世界が完結できる職業みたいな感じで。
はい。はい、だ僕、今こうやってやってる上で、これがうまく軌道に乗って、自分の作品を端から端まで自分で作りたいと思ってるんですよ。
それね、
はい。
単純な質問なんですけど、アニメではなかったんですか？
はい、アニメも大好きなんですけど、実は。うん、の特に漫画家志した頃はいつかアニメ作れるんじゃないかっていう、
はいはい、
すごい望みがあって、うん、と当時松本零士さんがそうやってアニメ作ってたじゃないですか。
はいはい、
のだそれがすごい憧れでしたね。だからアニメでももちろんいいんだけど、アニメだとやっぱ、うん、すごい一人でできないじゃないですか、実は、
うん。
実はものすごい多人数の作業で、はい、宮崎駿みたいにほとんど一人で中心になってやるなんていうのは、あれは超人的な仕事であって、ね、ほとんどの人はそんなことできないわけですよね。
今の現代でもね、パソコンが発達したから一人作る人もいますけど、それってもかなりの労力かかりますからね。
はいはい、
なるほどね。まあ、あくまで基本はもう一人で自分の世界でコンテンツを作るっていうのが目的があった際に、まあ
そうです、ね、
きっかけとしては漫画だったっていうのが、漫画家を出したきっかけなんですね。
はい。はいはい、まあ実際人いっぱい雇ってね、仕事するのってすごく大変なんで。うん、
いや、それはね、大人になってから分かったことですけど。
はい、じゃアシスタントがいっぱいいれば楽だとか思ってる人はね、はい、考えがちょっと甘いですよね。
あ、そうなんですか。
あ、僕は、玉木麟一郎の時は多い時6人ぐらいアシスタントいましたけど、
はい、
指示出すだけで大変ですよね。
あ、確かに、
全員の顔色を伺わなきゃいけないのは余計大変ですよね。
まあちょっとした中間管理職か、まあまあなんていうんですかね、社長ですもんね、ちっちゃい会社の。
そうですね、
うん、
まさにそういう感じで、いや、もちろんみんな自分の弟子として可愛いわけですけど、うん、
はい、
それでもやっぱりなんかすごい、そういうこと気にしない人はいいと思うんですけど、僕はやっぱり神経使ったんで、まあまあ、アシスタントしててくれた人たちは多分僕が神経使ってたなんてとっても思えないと思うんだけど、でも僕としてはそうだったって感じですね。
実際でも、うん、デビュー当時っていうのも全部一人じゃないですか。
ああ。
そうでもないんですか。
僕はでもデビューしてから連載までの期間がすごく短いんで、
はい。
フォルテシモでデビューして、もうその年の間に連載になったんで、多分半年ぐらいしか間が空いてなくて。
はい。その時はもう一人、はい、
最初は大阪芸大だったんで、
はい、
大阪芸大卒業してすぐ出てきて、最初の一本目がフォルテシモで、それがデビュー作になったんで、東京出たばっかりだったんで、知り合いなんて誰もいないですよね。
はい。
だから、スタッフなんて当然見つけられないんで、はい、担当さん頼みだったんだけど、この担当さんがまた新人で、
うん、
スタッフを集められない人で、だ僕はもう東京に出るときにもうちょっと命張ってたんで、
はい、
これでダメだったらもう首くくろうと本気で思ってきたんで、いや、僕その時、だから中2から始めてるんで、もう10年目だったんですよ。
まあ漫画家歴としては、漫画家歴としてはもう10年が経ってたわけです。
そう、まあ漫画家になろうと思って やり始めて10年、うん。若い頃の10年ってめちゃめちゃ長い
ですね。いや、長いですね。
これを相当真剣にやって10年かかって、まだデビューもできない。はいはいはい、しかも周りの、勝明先輩やらの同期の中谷デイ君とか、
はい、
もう彼らはもう軽々デビューして活躍してるのに、自分はまだデビューもしてないっていう、うん、もう最悪やなと思って。
ああ、そこの思い出は、まあ、人よりも強いっていうのはあるかもしれないですね。
ああ、でもまあ、賞はいっぱい取ってたんですよ。
うん、
入選も取ってたし、普通入選取ったらデビューできると思うんですけど。
いや、そうじゃないんですか？
はい、僕はなんか大阪にいたせいか、
うん、
全然デビューさせてもらえなくて。で、それ少年マガジンでずっと賞取ったりしてたんですけど、
はい、
俺が卒業間際にの担当さんが異動になって、当てを急に失って、 で、しょうがないから、卒業間際にいろいろ持ち込みに行って、もうどこでもいいわと思ってあちこち持ってったら、ついた担当が少年ジャンプの担当で。
それもね、ちょっと話、細かい質問があるんですけど、
はい。
僕がやっぱ中学生の頃とかね、やっぱ漫画家目指すとか言ってるやつも周りに行ったりするんですけど、
はい。
きっかけって大抵投稿なんですよね。それか持ち込みか、あの二択しかなくて、
はい。
で、投稿したら、投稿して対象取ったら、
はい。
なんか、あとはエレベーター式に漫画連載が決まるって思ってたわけですよ。
そんな簡単じゃない
ですか。そうじゃないんですよね。
そっから根性試しが始まって、
はい。
例えば少年ジャンプで連載しようと思った時に、わけのわかんない、才能があるからって、こう、根性があるかわかんない、こう、使えないじゃないですか、向こうも。
ああ、まあまあ、確かに仕事として見た場合ね。
うん、はい。だから当然のように根性試しの期間が普通はあるわけですよね。
それは何なんですか？何かを書かされたり。
ああ、読み切り書いたり、どんどん没になったり、そういう期間が大抵あるわけですね。
なんかこう、バックマンとかでもね、なんか、連載につながる読み切り持ってこいみたいなエピソードがあったりして
ます。はいはい。そうなんですよね。だジャンプで読み切り書くときは、ほとんどの場合が、連載につながるものを書かされるんですけど、
うん、
だ読み切りのための読み切りっていうのはよっぽどの場合じゃないとジャンプではないっていう、これは多分ほとんど知られてない事実だと思うんですけど。
その間って無収入なんですか？
はい、連載が決まれば、連載準備金として、まあ年間契約とかがあるんですけど、
ははは、
まあそれもそんなに多い額じゃないんですけどね。
その間ってどうやって生活していくんですか、漫画家の人は。
いや、ただ僕は、ある程度貯めた賞金だけで出てきたんで、
はい、
最初の一発目でデビューできないと、もうあとはアシスタントに行くしかないと思ってたんで、
は
あ
は
あ
は
あ、いや、もう10年やってきて、こっからアシスタントに行くのかと思うと、もう、ね、もう絶望的なんで、もう首くくろうと思ったんですけど。いや、でもそれだけ、でも実は自信はあったんですよ。もう自分の実力でデビューできないはずがないと思って。
なるほど、なるほど。
もう10年溜め込んだものがあると思ってたんで、
うん、
あとは気合だけやと思ってたんで。
はいはいはい。
その半々ですね、もうその覚悟と、努力した積み重ねみたいなもので。で、そう思って書いたものが、本当に少年ジャンプで、全項目満点で入選できたんで、うん、まあ、よかったですね。もう、本当あれは、もう、その時はもう人生の頂点と思いましたね。もうそこまで生きてきて、それが全てのもう目的になっちゃってたんで、
あ、
本当はもっと上を目指しとくべきだったんですよ。でもそこまでにあまりにも苦労してたんで。
なるほど、なるほど。ちょっと報われてしまったんですね、気持ち的に。
はい。ああ、もう成し遂げたみたいな感じ。ちょっと真っ白になった状態で。
でもその真っ白になった状態で、ジャンプの連載が始まったわけなんですね。
はい、そうですね。まあ、最初の連載はだからそんなに書き込んでもいないし、最初のうち特に。
はい。
なんか、全部出し切ろうみたいなものがなかったんですよね。
アシスタントもおらんし。
そうですね。また担当も、締め切りを守ることが漫画家にとって一番大切だとか言うんで。
うん。
あ、そうなのかと思って、
うん。
じゃあちょっと余裕のある仕事をちゃんとしようと思って。
はい、
本当に余裕のある仕事しちゃって。でもなんか雑誌に載ってみると、もう自分の漫画だけスカスカで。黄金時代のジャンプなんてみんな書き込んでるんですよね。
いや、ほんまそうですね。
あ、今と比べても書き込みは、その当時ずっとすごかったと思うんで。う
ん、当時なんかジャンプ手で触ったら指に黒いのついてましたからね。
そうですよね、うん。そうなんですよね。そんな感じでも。
それが、ハードラックですかね。
そうです、ハードラック。まあ、書いた内容とかはすごく気に入ってる内容だし、
はい、
僕が、未だに大事にしてるテーマでもあって、
うん、
実は交通事故鑑定人とテーマ的にはちょっと被ってて、
はいはい、
僕は、こう怖いもの知らずというのか、怖いものがあると飛び込んでいく、この番組始まる前にちょっと話してたんですけど、
はい、
アドレナリンジャンキーなんですよ。
あ、そうですよね。なんかまあ、はい、ちょっと直接ね、漫画の話と関係ないですけど、木崎先生はなんか思い立つと踏み込みがすごい激しいんですよね。
そうなんですよ。だやばいと思うところは、飛び込まずにいられないみたいな、うん、ところがあって、交通事故鑑定人と、 絡んでるって言ったんですけど、はい、まあ、僕自身はその怖いことっていうのが、ちょっと、
うん、
普通の人の怖いことと多分ちょっと違うと思うんですけど、
はい、
例えば交通事故で人が死んだとして、
うん、
死ぬ方が怖いんじゃないんですよ、僕の場合。
はい。
引いた方になることが怖いんですよ。
はいはいはいはい。え、それは、
はい。
他人の人生を終わらせてしまったからっていう。
そう、そうですね。人を傷つけることの方が自分が傷つくことより怖かったんですよ。
はい。
これは多分僕がそういうアドレナリンジャンキーだって自分が気づいたのは割と最近ですけど、
はい。
の、多分そういうのが根っこにあって、ずっとそう思い込んでて、
うん。
きっと世間の人もそうだろうとか勝手に思ってて。のそれでハードラックっていうのはそれを変えたんですね、
うん、
の主人公がボクサーになって、
はい、
たまたま戦う相手が死んでしまうっていう、
うん
う
ん、
それがテーマの漫画だったんですよ、
はい、
ハードラックっていうのはまあ不運みたいな意味ですよね、だから最初からそこを書くために始まった漫画で、
はい、
本当は1話からそれを書こうと思ったんだけど、担当がダメって言ったんで、
あ、ちょっと今聞いたらジャンプらしくないっすよね、なんか、
ああ、だから僕、もともとジャンプ志望じゃなかったんで。
ねえ、だから、それもまあ、以前話聞いてね、あ、そうやったんやと思ったんですけど。
はい。はい、の、だからジャンプで、そして、すごく評価される賞とか取れたのも、ジャンプになかったものだったからっていうのがあると思うんですよね。多分マガジンだと割とありがちだったかもしれないですけど。
あ、そうですね。やっぱ講談社っぽいですね、言われて
た。はい。はい、僕なんか4番目の千葉兄弟になるとか言ってたんで、だからなんかそういうストーリーテラーみたいな、千葉さんみたいなもんがやりたいなと思ってたんで、
うん、
だちょっとリアルな内容のものがやりたかったんで、だ生身の人間がしっかり描けたものっていうか、そういう感じを当時目指して書いてましたね、
うん。そうですね。だから僕もやっぱ当時記憶に残ってるのは何かっていうと、やっぱジャンプらしくないから、
はい、
まあ、
はい、はい。
やっぱりその当時のジャンプっていうのは、
はい、
強い敵が出てきて戦っていかに乗り越えるかっていう繰り返しの部分があって、
はい、
まあ毎週毎週盛り上がりあったものの、
はい、
まあ、筋肉マンとかね、セイントセイヤとかはまあ全然別かもしれないですけど、
はい、
同じような仕組みの漫画で記憶に残ってない漫画もたくさんあったわけですよ。
はい。
やっぱジャンプね、なんか人気なかったら早終わったりしますから。で、その中でも、はい、でも池崎先生の話は、まあ、当時中学生ながらに、なんかドラマを書く人やなっていう記憶があったんで、はい、今でも覚えてんのかなっていうのはありますよね、
はい。はい。それがすごく失敗だったのかっていうと、実はそうでもなくて、
うん、
ハードラックって実は7話で人気がドカンって出て、
はい。
で、6話で人気の打ち切りが決まってたんですよ。
あれね、バクマンとかにもそういう仕組みをチラッと出てましたけど、
はい、
実際にどのタイミングで何の理由で決まるんですか？
の編集会議がまあ何週間に1回あって、そのタイミングですね。そのタイミングでまあ人気がいいか悪いかで決まってしまうんで、
もう完全にアンケートの結果ってことですか、ね？
そうです、そうです。はい。いやもうハードラック1話から最下位がまあそれに近い成績だったらしいんで、
はい、
関東カラーで最下位とかほとんどありえないと思うんですよ。いやこれでも、これもの当時は全然分かってなかったんですけど、
はい、
ジャンプでいい成績取ろうと思ったら前向きな主人公を書かないとまずダメなんですよ。
はいはいはいはい。
はい、これハードラックの主人公って思いっきり後ろ向きですからね。
ああ、そうですね。
はい、しかもなんか、本来の主人公の魅力っていうのがもう口の悪い反逆人みたいなもんだったはずだし、の企画書として出したもんにはバックマンとかにも出てくると思うんですけど、原稿入れてる袋に編集者がみんなこう感想を書くんですよね。
はいはいはい、
はい、もう絶賛の言葉が並んでて、こうその悪辣な主人公が痛快みたいな感じで、
はいはいは
い、いろんな人がそういうことを書いてくれてるんですよ、
うん、
でも実際に連載が始まったらもうそれはちょっと漫画としてまずい、表現としてまずいだろうみたいな、こうでいろんなところを直されて、
あ
結果として載ったものはこれ俺は牙も爪もなしで戦えっていうのっていう、そんな感想でちょっと当時担当にちょっと言った記憶があるんですけどね。
世の中に出るものあるあるですね。
まあ、担当はいつもそういう時、こう、買ってから言えって言ってたんで。 しょうがないなと。それは未だに僕の中でずっとこう買ってから言おうっていうのはありますけどね。
ちょっと時代を先取りしすぎてたかもしれないですよね。そういう人、キャラクターを主人公にするっていうのは。
そうですね。
逆に最近の時代って結構そういうの多いじゃないですか。なんか能力はあるけどやる気がないみたいな。
ああ、でも多分少年が読むっていうことを想定すれば今でも多分ダメなんですよ、ね。
ああ、もう快活な主人公じゃないとあかんのかな。
ああ、だからあんまり面白くなくても、こう、はっきりタイトル出したらまずいかもしれないけど、キャプテン翼とか、最初の本当に面白くないじゃないですか。いや、だんだん面白くなるんですけど、はい、それでも読者がついてきたのは、ボールが友達とか前向きなことを言ってるからですよね。
まあまあ確かにちょっと、はい、単純バカみたいな感じの主人公の方が、まあ、応援しやすいですからね。
はい。子供にはやっぱタイムリーなんですよね。ちょっとバカな主人公の方がいいし。
はい。
なかなか賢い主人公を描くっていうのは難しいですしね。名探偵コナンぐらいですかね。
なんかよくまたちょっと話出ますけど、
はい、
漫画を描く際にキャラクター描くってなった場合、
はい、
自分よりも賢い人間は描けへんって言うじゃないですか。
そうですね。描けないですよね。
やっぱなんかこう、賢い人間が描くと自分も賢くないとあかん。
はい。
から、難しいですよね、なんか。
自分でこう、ネタを貯めたものを寄せ集めて賢いふりをして描くっていうことはある程度はできると思うんですけど、
うん、
それネタつきたら終わりですからね。
まあまあ確かにね。
何度かそういうことしようと努力したことはあるんですけど、やっぱ連載を想定するとそれはできないんで、
うん、
うん、やっぱ自分をいかに見つめて書くかっていうことに特化していくしかないですよね、
うんうん、
自分の中の魅力が何かっていうことを知ればキャラクターっていうのは自然と書けると思うんですけど、
ほう、
でもこう、はい、でも普通自分が普通だとみんな思ってると思うんで。
そら、そうですね。
自分って見えないですよね。
うん。
心理学大好きなんですけど、
はい、
心理学者でも、合わせ鏡のように、
うん、
こう自分の心の中を覗くと自分の表側しか見えないみたいな、
うん、
ことらしくて、なかなか自分がどういうも、何者なのかっていうのは自分自身じゃどんな人もわからないっていう。
うん。
そうすると、自分の個性ってわからないことになるじゃないですか。
ええ。
そういう時にやっぱり人とどう違うのかっていうのを比較しないと多分分かんないですよね、うん。
そうですね。まあきっかけとしてはまず相対的に比べないと違い分からないですからね。
は
い、
僕もだから大学に入るまでは、
うん、
完全に自分を普通の人間と思ってて、
ああ。
こんな異常な人間なのに。
いや、そうですね。その、まあ、周りの友達からすると、あいつはどこまでガツガツ前に行くんだって見られてしまうキャラですよね、
はいはい、
普通。
そうですね。まさにそう見られてたんですよ。
うん。
全然それ気づいてなかったんですけど。はい。でも大学入ってそういうふうに言われるようになって、
はい、
僕が大口を叩くんで、叩きとか呼ぶやつもいたし。でも言っただけのことはしたと思うんですけどね。
でも逆に当時その先生は大芸やったと思うんですけど、
はいはい、
大芸なんかそういう人種のルツボじゃないですか。
いや全然そうじゃなかったですね。
あ、そうなんですね。
はい、そう変わったやつは多いですけど、やっぱりみんな多くの人はやっぱ普通の一人の人間としての幸せをちゃんと考えてて、
はいはいはい、
僕みたいにちょっと機会があれば世界征服しようっていう人間ばっかりないですよ。
まあ確かにこれだけなんかあったら首吊ろうっていう考え方自体がね、あまりにも排水の陣すぎますからね。
ああ、これでも本当にそう思ってますからね。
じゃあそのね、感じでね、まあとりあえず、フォルテシモで頂点極めたってちょっと報われてしまって、
はい。
で、ハードラックはちょっと早めに終わってしまいましたけど、
はい。
その後は何を思ってました？
そうですね、それで、つまり自分をそこでちょっと否定されてしまったんで。
う
ん、
そうですね。だから、だって、先生の話だけを聞くと、僕が先生の立場やったら、はい、プライドズダズダですよ、は
い、
そんな。
はい。だから僕をそのまま書いても、これあかんなっていう。
はい。
それで、とびっきりっていう漫画をその次にやるんですけど、この、その時は僕ちょっと技巧で攻めたんですよ。
はいはい。
だから、面白さなんていうのは別に人の、いいとこパクればいいわみたいな。
先生、あの言葉の方。
いや、もう告白しときますけど、はい、あれ、千葉明夫先生のキャプテンをベースにしました。
いや、だからね、あれね、僕、
はい、
飛び切りは当時リアルタイムで読んでたから、はい、結構好きやったんですよ。嘘が本間になっていくっていう感じのね、はい、主人公が、 それをこの前聞いたとき、はい、ちょっとショックでしたからね。
いや、本当読者の皆さんすいません。本当申し訳ないです。いや、僕自身だからそれがずっと負い目で、
はい、
ずっと悔しいっていうか自分に情けない思いをしてるし、
はい、
ただ、当時、あ、これやっぱり言い訳だから言わないだけはちょっともうひたすら謝ります。
まあただ、あの、コンセプトと、はい、もう当時の目的としては、はい、違った自分を出していこうっていうのもあったから、ね、まあいろいろ試す時代やったってことですよね。
はい、そうですね。何がいいかとにかく試したかったっていうのは確かにあって。はい、
まあその中で先生の中での手本が、
はい、
まあ、キャプテン人気やから、そのエッセンス入れたらどないなんだよっていうのを、まあ、試験的に試した漫画が飛びっきりだったってことですよね。
そうですね。だから結局始まった時はキャプテンなんですけど、
うん、
そこから結局自分のもんになっていくわけですよね、
うん、
の途中からやる気にならないとつまんなくなってきて、
はい、
ホラーはついても実現するって まさに何か叩きと呼ばれた自分ですね。
あ最終的にはまあキャラクターに自分が重ね合わせていったという、
はい、
なるほど。
はい。でも、とびっきりもやっぱり、の、ハードラックと同じ鉄を踏んでしまって、
うん、
まだ、だからその時は、まだその悪い部分が分かってなかったんですけど、
はい、
やっぱり主人公が前向きじゃないんで、
ああ、確かにね。
はい、嘘つきですからね。
はい、そうですね。
はい、嘘ついてその場逃れのことを言って、
うん、
それで自分が追い込まれるっていう話なんで、だからやっぱ、1話目からやっぱり人気がなくて。
ああ、そうやな。子供ながらに素直に応援しにくい主人公でありますね。
はい。すっごい未だに好きだって言ってくれる人がいるんで、すぐその辺なんか本当申し訳ない気持ちになるんですけど。で、でもやっぱその、は、あの、とびきりの場合も人気が出たのは7話で。
うん、はい。
あでも、とびきりの場合は、編集会議が7話の結果の後にあったんで、
うん、
生き残っちゃったんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。でも、飛び切りに関しては、物理的な仕事として、120% 攻めたんで、
うん、
体力が、もう7話目ぐらいでもう終わりだったんです
ね。その時アシスタントはまだいなかった
んですか？アシスタントがだから、ハードラックの時よりもひどい状態で、
うん、
なんか最初は、あの、アウターゾーンの水原さんと、
はいはい、
もう一人いたんですけど、
はい
二人だったんですけど、一人が育て、一人はまだ土新人だったんで、育てようと思って、
うん、
こう目をかけて、こう一生懸命育ててたんですけど、僕と三原先生は全然寝ないんで、ずっと寝ないで仕事してるんで、逃げちゃったんですよ。
ああ、かなりのブラック企業ですね、それはね。
いや、寝ていいよって言うんだけど、やっぱ二人ね、
いや、出れないでしょう、その状況では。
まあ、しょうがないです
ね。
だからって一緒に寝てあげるってわけにもいかないんで。まあ、
確かにね。
ただもう、しょうがないんで、もう、そう、普通にしてたら。でも楽しくやってたんですけどね。それで逃げられたんで、すごい心の方もちょっと傷ついて。
まあ、なんでや、みたいな感じになります
わ。はい。給料払ったら翌週来なかったんで。
その人とは、もう音沙汰なしですか？
そうですね。もう電話しても出ない。
ああ。
よし、イルス使って。そんなことでは、まあ、夢諦めていいんかみたいなね。なんかそう、切なくても。そんなわけで、なんか、心の面でも体の面でも、なんかもうその時点でもうボロボロになって。
なるほど。
はい。だからもう、だから7話終わった時点で、一回生き残った時点でもう一回チャンスは多分あるっていうふうに思ってたんで。
うん。
ちょっともうそこで、気合が、とびきりは落ちてて。あ、本当だ、とびきり好きって言ってくれる人には僕本当に申し訳ない。いっぱいで。いや、でも本当なんか、やっぱハマる人はすごいハマってくれた漫画みたいなんで。
そうですね、なんか。
はい。いや、本当申し訳ないです。
リスナーさんの中でもしかしたらね、僕と同じぐらいの世代で知ってる方もいらっしゃるかもしれませんからね。
でも、うん、その2作で大体こう、大体掴めたんで、
うん、
ああ、こうやればいいんだっていうのがもうかなり見えてきて、
はい、
まあ、この間亡くなった川上哲治さんみたいな状態ですね。まあ、ボールが止まって見える状態みたいな。
すごいじゃないですか。
だから読み切り変えたら、本当になんか、の、雑誌でトップ取れたし。はい。そんな感じで、あ、いけるなって感じで。で、やりたい漫画として僕は SF 漫画やりたかったんで、
はい、
その前に実はサッカー漫画を描けって言われて描いたんですけど、
はい、
もう、 構子供向けに書いたから、雑誌がバスタード雑誌になってたんで、その増刊が、はいはい。そんなに人気取れなくて、子供の層の人気しか取れなくて、で、文句言われたんで、
うん。
だから好きなもん書かせろや、みたいな感じで、ちょっと担当と喧嘩して、喧嘩してっていうか、もう口論して、で、好きなものを書かせてもらえることになって、
はい。
それで書いたのがタキオンフィンクっていう漫画で。そうです
ね。これがね、これがね、はい、週刊少年ジャンプじゃなかったでしょ、これ連載が。
はい。の増刊で、1本書いて人気あったんで、2本3本って、3本目まで書いて。
これがね、読んだか読んでないか覚えやねんな。で、今探しても本がないんですよね。で結構、インターネットの評判もね、いいんですよ、タキオンフィンク。
はい。未だに好きって言ってくれる率はもう本当高いんで。
うん。
多分、ツイッターで褒めてくれた、の人も、の、玉木の次に多いですね。
うんうんうん、
だとびっきりやハードラックの名前は滅多に出ないんですけど、タキオフィンク好きっていう人は本当多いんで。
それはもう、あれですか、もう、ボールが止まって見える能力を手にしたがゆえの。
そう、そうですね。それを、だ、多分こうだろうと思ってやったのが、やっぱハマったのがタキオフィンク。
なるほど、なるほど。
まあ、はっきり言ってなんか、水戸黄門的なことをやったんですけどね。
うんうんうん
ああだからなんか困ってる人がいて、だから水戸黄門の主人公は水戸黄門じゃなくて民衆だっていう、うんうん、そういう理論ですね。そう、ね、それを試してみたらすごく当たったんで。
なるほどね。
ああそれで、このまま SF で連載しようと思って連載ネームバンバン書いて、当時阪神大震災とかがあったんで、親は、帰ろうと思ったら帰るなって、お前はそっちで、お前は希望やから頑張れとか言われて。しょうがないからすごいその時気合入ってて
。あ、そんな時代でしたか。
そうそうですね。そんな感じでネームバンバン書いてたんで、すっごい気合入ってて、自分では面白いと思ったし、担当も成長が見伺えるっていう評価だったんですけど、はい、当時の編集長が SF 嫌いやって言うんで。
なんかそういうとこちょっと不運ですよね、なんか。
まあでも誰しもそういうの
多分ありますけどね。縁の問題とかもありますけど。
そこで次の編集長の代まで我慢できるかどうかですよね。ただ僕はちょっとその当時結婚したりしてたんで、
はい、
ちょっとこれ、ちょっと経済的にも、
うん、
このままジャンプに行ったらやばいし、
うん、
ちょっと俺人気取れるし、今たまとまって見えてるのにと思って、
うん、
もうじゃあジャンプ契約金いらんから出ますっていう話をして、
うん、
で、そしたら担当さんがまあ、じゃあまあ分かったからっていうんで、まあちょっと、まあ当時まだジャンプと地続きだった編集部のあったスーパージャンプっていう雑誌があって、はい、今もなくなりましたけど、そこで、ちょっと原作あるから一本書いてみないって言われたんで、
はい、
それが車の漫画だったんで、
はいはい、
ちょっと当時僕車買ったばっかりだったんで、ちょっと車の漫画ちょっと書いてみたいっていう色気があって、
はい、
それで一本書いてみたのが交通事故鑑定人玉木林一郎で。
ああ。
これでもやっぱ、当時、弾が止まって見えてたんで、
はい、
だから、玉木にも、タキオンフィンクでやった理論をそのまんま導入してやったら、うん、スーパージャンプで、それまでのアンケートで最高の得票数で、
うん、
1位になって、
うん、
歴代1位ってことですね。
すごいじゃないですか。
ああ、だから、弾止まって見えてると思ってたのは、だから、あながち外れてなかった。
外れてなかった。
ああ。で、そのまま当然のように連載になってって、
うん、
まあ連載の1話でその記録はさらに破ってって感じで、でも僕ちょっと、同じことするの嫌いなんで。
ああ、またチャレンジ精神が。
だから金を儲けるために書くとかっていうことできないんで。
そこはなんか仕事に徹しきれない何かがありますよね。
そうですね。だから、こういうこと言っちゃうと、あれかな、もうなんか僕のこと嫌いになる人いっぱいいるかもしれないですけど、親父がすごい金持ちというか、一代で成功した人で、めっちゃ、
まさかの人生背景出てきましたね。
はい、めっちゃやり手な親父で、一人で企業を、まあ、創業者ってやつですね。
はい、
でも、僕にとっては全然ありがたくない親父で、
はい
まあ、長者番付とか乗ったら、やっぱこう、いじめに来るやつとかいくらでもいるし、
あ、
そのくせ、うちに帰っても小遣いが多いわけでも、いいもん食べてるわけでも何でもなくて。
別に恩恵を得てたわけではないと。
めっちゃ不条理を味わってたんで、
はい、
理由もなく殴られる人間だったわけですよ。
ああ、もう理不尽な妬みとかで。
はい、そうですよ。本当にそういうやついましたからね。
それはもう逆にこう僕の立場で分からない世界の話ですね、そこなると。
はい。だから僕は、だから そんなに人間ってそんな性善説みたいなものは取れない立場だったんで。
ああ、なるほど。確かにそんな幼少の頃からそんなんやったら。
はい。
まあ、最終的にお金じゃないよって話にも
な
りますよね。
親父が、だから大嫌いで、親父殺したいとか、親父に聞かれたらやばいなって。いや、今親父と今仲いいんですけどね。
はい、まあ大人になってね。
はい。今はもう本当、兄弟の中でも僕は一番親父に似てるってよくわかるし。そんな感じなんで、もう、本当なんか、最初の若い頃書いた漫画の悪役、みんな親父の顔してるんですけど。それでまあ、たたまきを書くときは、やっぱ僕としては売れるものじゃなくて、やっぱ次々新しいことをやりたかったんで、
うん、
だからどんどんこう書いていくことも変わっていくわけですね。
はい。
これ本当は後々それは良くないことだっていうことに、割と最近気づきましたけど。
良くないんですか、それは。
良くないですね。だ当たるとこを見つけて、読者がついたらそれを一生書くべきなんですよ。
う
ん、
ああ、それはどういう仕事としてってことですか？
作家としてですね。それを続けないと、
うん、
読者への裏切りになるんで。
ああ、そういう意味でね。
はい。
ああ、そうか、そうか。
一旦この作家好きと思ってくれたのに、全然違うことをやり続けたら、それは違うな。
そう、ああ、それ、ちょっとそこの話を掘り下げたいな。なんかその、やっぱその、僕も、まあ、小中学校の頃はノートにせこせこ漫画とかを書いてたんですよ。
はい、
で、まあ、クラスでも絵が上手い方やって褒められたら、ちょっと漫画家になってみようかなっていう軽い夢とかを見るわけなんですね。
はい。
で、その時の妄想っていうのは何かっていうと、単純に自分の書く物語と絵で人が楽しんですごいって言われたいだけなんですよ。
はい、はい。
それでなんかお金持ちになりたいとかではなくて、
はい、
どちらかっていうと承認欲求の最たるものが大きいですよね。
はいはいはい。
で、結局まあ、そういう、まあ言ったら、褒められたいだけの願望でしかないから、はい、そんな先生みたいに首吊るまでの覚悟もないから、
はい、
まあ多くの人は途中でそういう漫画家になりたいっていう夢も諦めていくっていうか、そもそも、本気では思ってないわけやから、消えていくんですよね、
はい、
そういう願望が、
はい、
で。そういう側の人間からすると、その、はい、漫画家っていうのは、その、なんやろ、興味を持って好きなものを書いて、それをコンテンツとして発表するからお金が手に入るって思ってたんですよ、僕は。
ああ。
だから今の話は全然すごい、目から鱗というか、う
ん、ね、はい、
違うものを書くと読者への裏切りになるっていうのはすごい、消費者側の僕の視点からはなかったんで、その話は。
はい。
ちょっと面白いなと思って。
はい。田中豊さんが言ってて、はいはい、ああ、なるほどなと思ったんですけどね、
うん。確かに言われてみたらそうですよね。
はい。
急になんか、この色の作品を買い取ったのに、新しい新作を出ましたって言った瞬間に、えぇ、ー、ってなったら、確かにそれは、たまに消費者側としてもよくあることですよ。
はい、
こんな求めてなかったのにっていう。
はい。だから大友克洋さんがね、アキラの後失敗続きなのはもうまさにそれでしょ。
ああ。
アキラ続ければよかったんですよね。アキラみたいなものを続ければよかった。ああいうロックンロールな漫画を描けば多分、
でもね、そこって結構難しいのが、
はい、
やっぱ、作家側としても飽きるじゃないですか。
そうなんですよね。
同じの買い取ったら。
はい。だ飽きないように自分の本質を変えずに、
うん、
自分を書き続けることができれば、それがベストで、うん、それがうまく読者とシンクロしてくれて、しかも自分の中のものがしっかり書けてたら、多分幸せな作家人生なんですよね。
それは相当稀ですよね、そんなの。
そうですね、多分すごく稀なケースだと思うんですけど。僕自身はだから最初のハードラックや飛び切りで転んでるように、
うん、
多分自分のことそのまま書いただけでは多分受け入れられないし、
うん、
多分それは自分がかなり特殊な環境で育ってしまったんで、
うん、
だから受け入れられない人が多分多いんですよね。
わからないですからね。
はい。 それは、この間、藤子不二雄の、藤子 F 不二雄先生の、こう、NHK で特集してましたけど、はいはい、の漫画家は普通であれ、みたいなことを言ってましたけど、うん、本当に普通だったらダメだとは思うんですけど、でも普通の人の気持ちがわかるっていうことがすごく、実は大切なのかもしれないですよね。
うん、まあ、それはもう、作家だけじゃなくて、僕らもね、
はい。あ、まあ、人として生きていく上でも、多分大切だろうけど。
普通っていう定義があるから、はい、ここからがおかしくてっていうのがわかるからっていうのはあります。それがもしなければ、まさに先生が学生時代、俺普通やと思ってた。ね。はい、そのままで来てしまっていると、はい、人がおかしいと思うところがわからないっていうのは一番ちょっとまずいですからね。
は
い、
でもほとんどの人間実はそうじゃないですか。
ほんまそうやと思います。それはもう漫画とか関係なしに、はい、単純にこの人の心理とか、はいはい、まあ成長とかそういうのを含めた時に本当に自分がどの立場に立っているのかっていうのを自覚している人っていうのはね、はいはい、少ないと思いますからね。
そうですよね。よくこう、だから大学に行った方が人間的に成長するから勉強しなくてもいいから大学行った方がいいっていうのはそういうとこだと思うんですよね。うん、僕も別に大学そんなに行きたくなかったんですけど、はい、まあ周りが行け行けとか言うんで、まあちょっと絵の勉強できるんだったらやってみようかみたいな、うん、感じで、もう漫画家になることしか考えてなかったんで、うん、だから大学とかどうでもよかったんだけど、まあちょっと絵の勉強始めてみたら、全然自分が下手だって分かったんで、それでまあ大学行くことにしてってしたんだけど、それで大学行ってよかったっていうのはやっぱり人を見れたことですね。
まあ他者との交流からの相対的なね、
はい、
相対的な比較で自分を俯瞰して見れるみたいなのありますか？
はい、はい、だから寮みたいなところに住んでたんで、うん、やっぱ共同生活に近い形でいろんな人の姿を見れるんで、
はい、
その中でいかに自分が異常かっていうのがだんだん分かってって、まあ、それがキャラクターが描けるようになった実はきっかけですね。
なるほどね。
僕は実は大学に入るまでキャラクターを描けなかったんですよ。
キャラクターを描けないっていうのは、
はい、
その なんていう表現したらいいの、心というか、うん、
はい。個性っていうものの作り方が分かんなかったですね。
うんうんうんうん、
だから、よく、漫画の書き方入門とかの出来の悪いやつには、こう、キャラ表を変えて設定を血液型まで書けとかね、うん、言う人いるけど、そんなん全然関係ないと僕は思ってて、うん、自分の内面のこと書かないとしょうがないじゃんって、うん、それがキャラクターだろうって僕は思ってて、
うん、
でもなんか、うん、そういう、すいません、ちょっと頭がこんがらがられました。
いや、まあまあ言ってる、おっしゃってることはわかります。はい、要は、そのキャラクターを書き分けるにあたって、
はい、
まあ、全然漫画でもない僕が何を言っとんやって話やけど。
はい、
まあ、要はあくまでその、血液型が何かとか、趣味が何かとかっていうのは、はいはい、あくまでそれをきっかけにね、それ、うん、そいつがなぜそれを選んだのかっていうところまで深く掘り下げて、個性をつけれるんやったら、私も、表面上だけで単なるアクセサリーつけてるんやったら、それは単純に側が違うだけの、
そうなんですよ。そういうことなんですよね。
ですからね。まあそう言ってる意味はわかりますよ。
はい。
まあそれを知れたっていうのが、
そう、
まあ結局は他人との交流やったっていう話ですよね。
そうですね。それでだから、自分がすごく異常な人間だけど、
うん、
自分が周りにどういうふうにしたら受け入れられるかっていうのを漫画にするようになってったわけですね。
なるほど。ああ、なるほどね。
はい。もうやっぱり誰しも承認欲求で書いてると思うんですよ。
いや、ほんまそうやと思います。
僕もやっぱりそうだったんで、自分がいかに、こう、女の子に愛されたりとかするのかみたいな話を書いてるわけですね。
いや、ほんまそうですよね。なんか漫画に限らず創作活動っていうのはもうほんとそうで、まあ、簡単に言ったらモテたいとかね、よく一言で済ませますけど、
はい、
結局はその、満足してる人は何も作らないじゃないですか。
そうですね。
正直なところ。
はいはいはい、
何もしないと思うんですよ。まあ、本当に満足してる人がいたって言ったら、
はい、
何かこう満足できないものがあるから、
うん、
なんかこう、もらもらってこれ何かがあるから、
そうですね。
出すわけじゃないですか。
はい。だから僕は子供の頃からそういうちょっと変わった環境だったんで、欠けてるものだらけだったんで、うん、もう、かき集めなきゃいけないものがいっぱいあって、
うん、
それでまあ、書くものにそんな、だから困ることはなかったんですよね。だからってそれが受け入れられないっていうジレンマにその後ずっと苦しむことになっていくわけですけど。
いや、本当それがね、その思うんが、要はその、はい、作品を世に放つわけですよ。俺はこれだよっていうのをね。
はい、
ただ、
はい、
それが受け入れられなかった時って拒絶になるじゃないですか。
はい、はい。
そういう時って何を思うんですか、作家さんって。
いや、もう、次どうしようって、そればっかりですね。ただ、ハードラック終わった時は本当に自分をどう今後変えていこうって、
うん、
飛び切り終わった時はもう、大体何が悪かったか分かってきたんで、
うん、
自分を前向きな人間に変えようって思いましたね。
自分を変えようと思ったんです。
はいはい。
なんか、よくなんていうんですかね、本当はこんなもの書きたくないのにみたいな話も、たまに聞くわけですよ。
はい。
それは、うん、本当の自分を偽った創作表現をしてることなのかなって思うんですけど。
そうですね。僕はそう思いますね。
それは確かに、はい、続けてると辛いよなっていう。
はい。なんかそういうのもね、人生の一時期あってもいいと思うんですけどね。
うん、
そうするとなんか苦しんだことが後で役に立つっていうこともあるんで。うん、やぶの天也くんなんか、はい、サッカー漫画、ジャンプで一本書いてますけど、
はい、
決して好きで書いてたんじゃないと思うんですけどね。でもそれをやってたことが、うん、後の稲妻イレブンの成功につながってると思うんで。
なるほどね。
だから、そして人生そんなに無駄はないなって、苦しんどけば苦しんだだけのことはあるなって。
う
ん、
まあ、それも自分の中の要素の一つですからね。
はい。そこで、だからくじけないで前向きな気持ちを持ち続ければ、結構チャンスはあるかもしれないなって、うん、思いますね。
あんまり世の中に対して私のこと分かってよ分かってよって押し付けだけでも受け入れられないし、
はい、
それをいかにこううまく表現して受け入れやすくするのかっていうのも考えなあかんし、
はい、うん、そうですよね。
いやー、作家活動は奥深いですね、やっぱり。
ああ、それがね、最初から分かってればいいんですけどね。
いや、それがいたらまさに天才じゃないですかね、そういう人。
はい、
います、その先生の立場から見て漫画業界にそんな人っているんですか？
ああ、そう、いや、やっぱみんな自分のことを書いてるだけですよね。
うん。
で、自分のことを書いてるから、やっぱ面白いんだろうし。
うん。
そしてなんかぶつかりながら成長する人は成長するし。
うん。
そういうもんじゃないですかね。うん、最初からすごかった人っていうのはそんな思い当たらないですね。うん。